こんにちは、門垣敏子です。毎月第4月曜日に配信しておりますトクトクトークの時間です。お話は西岳霊場火山院山本光陽ご住職です。今月もよろしくお願いいたします。はい、よろしくお願いいたします。
ね、もう7月も終わり、はい、でね、月が変わったら8月、8月いったお盆月です ね、
そうです
ね。もうお坊さん方が、まあ、私も含めて暑い時にもしんどい季節が始まるわけでございますけれどもね、はい、もう本当に、大変でございますけど、でもこのお盆とか時期になってきたら、はい、なぜでしょうね、テレビのね、そのあれに、なんか恐怖体験とか、
はい、
ね、
そういう感じ、いろいろ番組が増えますね。
でしょ、ね、こうアンビリバボな体とかね、ここでこんなんやとか言って言って、でそこで例えば前もテレビでやってましたけど、このトンネルには何かねいてるみたいやとかね、それからまた ある人がこう家に住んでた時にね、なんか顔が見えて、ね、で隣の人を起こそうと思っても起きない、ところが隣の人も同じことを思ってたという、ね、そういうのとか映っててね、そこにでも恐怖でとか言ったりして、でまた心霊写真とか出てきてね、これはとか、そこへ、お坊さんがやってきてね、で一緒に出まして、では供養をとかね、お祓いをして参じようとかってこう、はい、ずっと祈ってやってますやん、だからもう8月になったら、あ、また恒例のこういう怪奇現象とかホラー番組がまたあるわとか言ってしながら、だってこうやって喋れたらそんなようにあんたも見とんかって言われたら、まあ、そういうことになってしまうわけですけど、こういう、目に見えない世界のこう不思議な話に関しては前もここで喋ったと思うんですけど、はい、東北大震災で多くの方が亡くなっていかれましたよね、はい、その時本も出てますけど、震災後の不思議な話ということで、
ね、
あの目に見えない世界のことをされてましたですね。例えばタクシーの運転手さんが、女性乗せてどこどこまで行ってくださいって言われたら、え、あそこもう何もないですよと思いながら、でも、まあ、お客様から言われたから、そこまでずっと連れて行って、ほんでお客さん着きましたよって言ったら後ろに乗ってないって、ね、でそういう話をしておられるわけです。だからタクシーの運転手さんが言われることは本当に事実やと思いますよ、だってそこまで車走り出したんですから、タクシーのメーター動いてますやん、幽霊からお金もらえませんやん、そのメーター上がった分の料金はどうなすんねん言ったら、なんか聞くところによると、その運転手さん自身がなんかね、
ご自分で補填
してるみたいですね、まあ、本当にあの事実を喋って会社の方が負担してくれるような会社もあるみたいですけど、でも実際タクシー業界の人からすればね、メーターだけずっとこう出てるやね、ほんで実際走って本当はお客さんからそのメーター分だけのお金もらってるのにね、いやあれね幽霊乗せたんですわ、で1万円棒で走りましたけど、この1万円ねこれ気がついたら後ろいないんですよとか言って、それやったら運転手さんは猫棒はできますよ、ね、その意味においてこれだけのメーターが、ね、倒して走って、でこうだったっていうことに関して、自分が自腹を切ってまでそんな嘘の話をするか、ね、自分を目立ちたいためにするか、そういうことは多分ないと思いますよね、だからああいう話は実際そういう体験をされていったんでしょう、でそこで宗教家として思うわけですけど、あのホラー怪奇ドラマを見るたびにね、あの世の天使とか神仏、如来とか菩薩様とか観音様とかいろいろいらっしゃいますけど、何しとんやろとね、その地上のお坊さんに拝んでもらって天国を送ってもらわなくても、天国のそういう天使とか観音様とか如来様がやってきて、そのトンネルで迷っている魂がいたら肩叩いて、こいお前何してんねん、こんなとこ高いやないかい、ちゃんと行くとこ行かんかいて、したらええのに、手が回らないんでしょうか、いつもそれ思うんですよね、なんかあれのね怪奇ドラマとかドラマというかあの現象の番組見るたびに、神仏は何をされてるんだろう、そういうことがこういつも考えるわけですね。その時にいつもこのトークで、私の一つのバイブル的な本ですということで、マクドナルド・ペインという人が書いた、心身の親友という本、 そこに、書いてあるその文章を読んだ時に、あの世の世界というのはそうなんだって、そういうなんか気づきの文章がいっぱいあるわけですね、うん、このマクドナルド・ペインという人が偉大なる精霊の力を借りて、その口を通して多くの大衆にと言いましょうか、まあ、ある程度選ばれた人たちですけど、その人たちの前で法を説いているときに、その偉大なる精霊が言ったんですよね。今私の話を聞いているのはこの目の前にいる聴衆だけではない、私の後ろには数多くの目に見えない世界の住人たちが私の話を聞いているのだ。今この話を聞いている人たちはこの地上界に生きていた時にこういう真理の話を聞くことがなかったのだ。無知のままにあの世に旅立ってしまったのだ。そして長く誘拐の園に、まあ、沈んで、今この私の話を聞いてその者たちは誘拐から離れて真に行くべきところに昇華していくんだ、そういうようなことを書いてるわけですね、うん、だからそういう意味において真理を知るということ、それがいかに大事かって、だから先祖供養、ね、8月に入ったらお盆で先祖供養しますけど、その方々の供養というのはそういう方々に真理を教えること、だからその人たちがいかに真理を知って旅立っていったかということが一番重要になるということになってきますね。だって仏様というのはどうやら本人が望まなかったら肩を立ててくれないみたいだから、肩を叩いてくれてたらトンネルの中にいませんよ、その家に自爆霊としていませんよ。私らからしたらそこ行ったら言いたくなりますよ、あの世の天上界の天使たちを仏様たちをこんなところにおるのほったらかにして何しとんのって言ってね、そう言いたくなるんですけど、そこにあの世の世界この世の世界との基準というものが違いが分かります。この世では善悪白黒そういう二元論の基準が働いています。この世では善悪の基準が働いていますけど、向こうの世界では善悪という良いか悪いかというそういう物差しは働いていないようです。現にあの聖書においても書いてあるでしょう、アダムとイブが禁断の好みを食べた、その禁断の好みとは何か、善と悪を知る好みであった、善と悪というものを知ったがために天上界から追放されていったのだ、あるいは追放という言葉が書いてありますけど、天上界からこの地上界、善と悪という地上界の世界で降りて修行しなければならない、そういうふうな状況に放り込まれていったんだ、そういうふうに書いてあるわけですね。だからあの世においてはね、善と悪がないわけですから、究極の愛とは何か、神の愛とは何かって、私たちのこの愛というのは間違ったことをしたら救ってあげる、そういうのが愛と思いますけど、向こうの愛というのはある本にも書いてあったんですが、間違ったことを行うその人を許さないあなたが間違ってますということがあるんです。それが究極の愛なんですよって、うん、だから愛ってあの世の世界というのは自分自身が全てを決めるのであって、そこに間違ってるというそれが働かない。だからこの本にまた次のようなことが書いてあるんですね。霊界においては本人が本当と信じていることがそのまま現れてくる、だから人によっては歓喜そのものになるのだ。なぜ歓喜そのものになるかといえば、私は神の子だったんだ、私の命はこんな一つの肉体に宿ったちっぽくな命ではなくて、大宇宙を作りたもうたあの神意識、その意識が、まあ、私自身を生み出したのだ、私自身は神そのものの命なんだ、心から信じてたらあなたはそうなりますよ。その人は歓喜にもう本当に涙いっぱいの世界に 浸ることができるでしょう。しかし先ほども言ったように死んだらおしまいとか、そのような思いを持ってて、この世だけが全てという思いを持ってたら、そう、その思いがそのまま実現してきますよ。誰も責めません。それが神仏の世界なんですね。だからこの世におる間は間違った人を責めてもいいんです。また責めなかったらいけません。はっきり言ったら間違ったことを、それを行うことを許さない、あなたが間違っているというのは、それは向こうの霊界の世界の話であって、地上界ではそうはいかないですよね。え、お前特殊詐欺してんの、ふーんで終わりだったら困りますよね。やっぱり、まあ、そのことしたらあかんやねんかとか言って、やっぱこの世ではそういう善悪の物差しが働くわけです。その善悪の物差しでずっと生きた人たちが来世に帰った時に本当に神仏の前に行こうと思ったら、それを許す心がなかったら入れないですよって。だからお盆で先祖供養とかするときにね、霊界の方々に全てを許す、そのような心で先祖様方は生きておられますかって、それが全てなんですよという、そういうことを教えてあげるのもお盆の大切な供養ではないかと思います。この本の中に、ああなるほどね、こういう祈りっていうのはそうなんだよなって文章が書いてあってね、私は私を害した人を許します、それゆえに私の罪もどうか神をお許しください、そのような祈りが書いてあって、なるほどな、人を許す者がこの地上界では許せなくてもいいけど、もちろん地上界でもそこまで行けばいいんですが、本当に霊界に戻った時に神の御前に歩みを進める上において、私は全てのものを許しています、あなたのように、そういう心をなくして神仏の御前に行けることはないということを知らなくてはならないと、この本に書いてあるんですよ。どうか神よ、私の罪をお許しください、お許しください。でもね、私は人を許せませんねん。だからこの地上界ではそういう物差しは通じてもいい、通じるけれども、いざ旅立つ時には私を殺す者とて、家族を害した者とて、全てのものを私は許します、それを許しますがゆえに、私にもどうか神仏の光をお与えください、そういう心で旅立っていけたら一番いいのではないかなと思ったりします。これが本当の見取りかもしれませんね。いざ死ぬ時に、あなたの人生もいろいろあったでしょって、いろんな人からいじめられたり、また虐げられたり、差別を受けたり、いろんなことがあったでしょうって。また逆に人から愛を受けたり、慰めを受けたり、ね、捨てる神あれば拾う神ありという言葉がありますように、二面性の人生があったと思います。その時に全てを許しますと言って旅立っていくんですよって。私は差別を受けた、人種差別を受けた、障害者差別を受けた、いろんなことがあった、でもその方々いざ死ぬ時にはみんな許します、その心でもって旅立って言っていただいたらなと思います。その心なくしてあの世に旅立って、お盆が来たからといって多くの方々から先祖供養とかお経を上げてもらったりしても、本人がその心を捨てない限り、人を許せない限り、その人は光の世界に入れないですよって。だからお盆の時の供養でも先祖様に言ってあげてもいいかもしれませんね。先祖様、 もしも厳しい世界の中におられる方がおられたら、あなたは全ての人を許しておられますか。人を許す行為、それが神仏とつながる一つの、まあ、手段ですよ。そういうようなことを言ってあげるのがお盆ではないかと思いますね。ただお経をあげてとかお墓参り行ってあして、もちろんお盆で先祖様に感謝をするということは、またそれはそれで尊い行為ですけれども、先祖様の前で今言ったような言葉も言ってあげてもいいかもしれませんね。この本にはこうやって書いてあるんですよ。私たちに罪を犯した人を私たちは許しますがゆえに、私たちの罪を許したまえ、この祈りを記憶して日々何かあった時に心の中で、そのハートでこの言葉を繰り返すがよい。この言葉を常に自分の心の中に持って、何か折りあることにその祈りをすればいい。その時あなたは神仏とつながっていくのだって。なるほどねっていう、そういう感じがしています。だからそういうことで、今日はその祈りの仕方っていうかね、でその祈りにおいてもね、全て向こうの神仏ですから、謙虚に祈ろうね。私とこでも多くの方々が来て毎日祈っておられます。ごま札とか見たらね、病気併癒、商売繁盛、いろんな祈りが書いてあります。中にはすごい祈りもあって、仏様の前で読み上げにくい祈りもあります。
そうですか。
具体論言いますけど、具体論言いませんけど、はい、これは放送でないときに文学さんに言います。っていうのがありますからね。
あ、そうですか。
恨み、憎しみ、はい、
ね、
相手を呪い殺すような祈りがあります。まあ、それはちょっとまあ人を怒り横に置いておいて、家内安全、商売繁盛、病気平養、一般的な祈りだったとしても、これお願いします、これお願いしますと言って仏様にお願いするわけですが、考えによっては凡夫の私たちが仏様に指図しとるわけですからね。する線は向こうに委ねられてるわけですよ。それを忘れてる方がなんか多い。お寺がここ行ったらこんなご利益あんねん、ありない、そういう言い方をして、なんかそういうご利益信仰ばっかりがこう広まってるせいもあるかもしれませんけど、ちょっと謙虚に、こう私はね、例えば商売繁盛、事業繁栄ならば、どうかお願いいたします、私もそうなるように日々努力します、まず誓えるのは当然のことです。その誓いの次に、すべては御仏の御心のままに我を操ってください。そしてもしひょっとしたら事業がうまくいかないことがあるかもしれない、それはこの私にとっての一つの、これが一つの、そうあるべきなんでしょう、また違う方向へ行けという御仏の御心なのかもしれません。私が祈った結果現れてくることに、一切良かった悪かったのそういう判断を入れません。すべては御仏の御心のままに、神の御心のままに、私はこう願いますけど、でも願うけど向こうが主体ですから、神の御心のままに、仏の御心のままに、そういう謙虚な祈りをする人いらっしゃるかな。この言葉をつけて祈っていただきたいなと思うんです。まあ、そういうようなことで今日は、まあ、先祖供養のことと、そして祈りということでお話を持ってきました。まあ、この話を聞いてお盆お墓参りに行った方々に、ね、先祖様に対して、先祖様どうって、今どうやっていかがされてますかって、あの世とはねって、あなたの思うことが全て実現する世界なんですよって、仏様はあなたが求めたらその求めには応じてくれます。しかしあなたが求めなかったら仏様は肩を叩いてはくれません。全ては本人の御心のに沿ったものが現れてくるんですよって。だから先祖様どうか あなた方より安らかな世界に行こうと思ったら、心から仏様を求めてより安らかな世界に行ってくださいねって、ありがとうと、そういうふうな感謝の祈りで先祖様とお盆向き合っていただいたらなということで、今日話を持ってきました。
ありがとうございました。さて、毎月第4月曜日に配信をしておりますので、ぜひ、毎月楽しみにお待ちいただきたいと思います。次回は8月26日を予定しております。お話は西国霊場火山院山本紅葉ご住職でした。